時間前ではありますが、皆さんお揃いですので、ただいまから建設水道常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配り しました次第に従い進行いたします。また会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案1をご用意いただき、15ページをお開きください。議案第4号、訴えの提起についてを議題としたいたします。本案についてご質疑ありませんか。青谷議員。
はい、すみません。ですね、損害賠償のこの金額というのはいくらぐらいなんでしょうか。
土木課長。
はい、お答えいたします。相手方は平成24年に行った無許可造成に対し、市が発出した、土砂撤去の是正命令には従いませんでした。市は土砂崩壊を防ぐため、事務管理に基づき、危険な土砂を除去するなど、緊急の対策措置を行いました。その後、対策に要した費用について、相手方に対し、再三の督促をしてまいりましたが、現在まで未納のままとなっており、債権の消滅事項が迫っていることから、債権の回収に向け、債務者3人のうち、死亡した1人を除く2人に対して、本訴えを提起するものです。請求額は緊急の対策措置に要した費用のうち332万3768円で、利息を合わせてそれぞれに請求する予定です。なお、死亡した債務者1人については相続の調査などの手続きを進めております。以上でございます。
青谷議員。
今までですね、言っても払わないというようなあれなんで、訴えてどうなんだかというのがあるんですけど、あれですかね、これからどういう方向で持っていく予定なのでしょうかね。
土木課長。
はい、お答えいたします。ただいま、弁護士の方とも相談しながらですね、今後の、訴訟のスケジュールだとか、あとは、相続、死亡した債務者1人についてのですね、相続調査の結果などを受けてですね、その対応も引き続き検討していきたいと考えております。以上でございます。
青谷議員。
裁判だから長引くと思うんですけど、粘り強くやっていただきたいければいいかなと思いますので、お願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第4号を規律により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の規律を求めます。はい、規律全員です。よって議案第4号は原案のとおり可決すべきものと決しました。21ページをお開きください。議案第6号、高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。これより議案第6号を規律により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第6号は原案のとおり可決すべきものと決しました。定例会議案2をご用意いただき、45ページをお開きください。議案第27号、高崎市における建築物に付置する駐車施設に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。三島委員。
はい、駐車場法の施行令でいうところの、特定用途の関連の条例案なんですけれども、この特定用途の共同住宅というのはどのようなものを指すのかをまずご説明ください。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。この度の駐車場施行令の改正では、近年の超高層共同住宅の増加や宅配需要等の社会状況の変化により荷さばき場の不足が懸念されていることから、共同住宅においても特に自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい店舗や事務所、ホテル、病院、劇場などの用途、 いわゆる特定用途と同等の取り扱いをするものでございます。以上でございます。
三島委員。
まあ、今まではこの共同住宅が特定用途に入ってなかったということで、今度施行令の改正で特定用途が共同住宅にも課せられたと。で、高崎市の条例の場合はそれを共同住宅を除くという文言になっておりますが、なぜその特定住宅を除くことにしたのか、その説明をお願いいたします。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。これまでの駐車場法施行令におきましては、共同住宅は特に自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい店舗や事務所、ホテル、病院、劇場などの用途、いわゆる特定用途に定められておりませんでしたが、近年の超高層共同住宅の増加や宅配需要の社会状況の変化により、荷さばき場の不足が懸念されていることから、この度の改正によりまして共同住宅を特定用途に定め、駐車場不置義務の対象を拡大するものでございます。一方で国土交通省が発出しております技術的助言におきましては、地方自治体の条例において建築物の用途の定義を法に委任している場合、この条例を改正しないと施設設置者に対し過度の駐車場の不置を義務付ける恐れがあることを示唆しており、地域の実情に応じた対応を求めております。こうしたことから本市といたしましては、共同住宅を特定用途とせず、これまで通りの運用による不置義務台数を確保することで、施設設置者に対し過度な台数を求めないよう条例改正をするものでございます。以上でございます。
三島委員。
これまでもその共同住宅に不置義務というのがあったんですか。そう、まあ、市内も高層マンションとかがかなりできてきているので、まあ、荷さばき等に必要な場所がないと道路に駐車すると、よく申し訳ないけれどもそういう宅配業者のトラックとかがハザードつけて止まっているというケースがよく見かけられるんですけれども、そのあたりこうやって共同住宅を除く、まあ、過度な何とかっておっしゃいますけど、あくまでも今までの義務で大丈夫だと、そういう判断なんですか。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。現行の条例におきましても共同住宅は特定用途には含まれないものの、一定規模の共同住宅につきましては非特定用途として一定の台数の不置を義務付けております。こうしたことからこの度の法改正による駐車不置義務対象の拡大をせずとも、路上駐車の防止、道路の安全確保、混雑緩和が図られているものと考えております。以上でございます。
はい、他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。これより議案第27号を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第27号は原案の通り可決すべきものと決しました。次に一般会計予算の審査を行います。予算に関する説明書1をご用意ください。議案第28号令和8年度高崎市一般会計予算の所管部分を議題といたします。18ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。13巻交通安全対策特別交付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。22ページをお開きください。22ページから27ページの15巻使用料及び手数料についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。32ページをお開きください。32ページから35ページの16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。38ページをお開きください。38ページから43ページの17巻県支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。42ページをお開きください。42ページから45ページの18巻財産収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。50ページをお開きください。50ページから55ページの22巻諸収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。54ページをお開きください。 54ページから57ページの23巻司祭についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。62ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。2巻総務費、1項総務管理費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。174ページをお開きください。4巻衛生費、2項環境衛生費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。212ページをお開きください。212ページから215ページの8巻土木費、1項土木管理費についてご質疑ありませんか。三島委員。
マイクを
213ページのところに、2目の建築指導費がございますが、下の方に建築物等の耐震化の促進事業というのがございます。今回5260万円ですか、計上されておりますけれども、建築物の耐震化というのは本当に非常に重要な、ものでありまして、それにもかかわらず令和7年度前年度よりも、140万ほど減額されていると。その理由はどういったことでしょうか。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。令和7年度の申請件数が当初の見込みより少なかったことから、令和8年度は令和7年度の実績を踏まえて予算計上させていただいたものでございます。以上でございます。
三島委員。
実態に合わせてと実績に合わせてということだとは思うんですが、何度も申し上げますが、耐震化促進というのは非常に重要で、本市では緊急耐震対策事業として確か7つのメニューがあると思うんですね。耐震診断補助とかで、この5260万円の積算根拠、この7つに対して、どのくらい の積算をして予算計上したのか、そこのご説明をお願いします。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。メニューごとの内訳といたしまして、1、耐震診断が10件分50万円、2、補強設計も10件分100万円、3、改修工事が12件分1680万円、4、屋根改修が25件分2500万円、5、塀の除却改修が30件分660万円、6、広告塔と7、擁壁が合わせて178万円でございまして、これに後ほどご報告させていただきますが、新たなメニューとして耐震除却の費用といたしまして2件分92万円を計上させていただき、合計5260万円となってございます。以上でございます。
はい、島委員。
あとで報告事項がある除去分というのが入っているということで、このあと報告でも確かこの間新しい、耐震改修促進計画、草案を、パブリックコメント結局なかったということでご報告があると思うんですけども、前回のこの件数でもお願いというか、ご指摘申し上げたのが、やはり特定建築物と言われている私有建築物ですね。でそれの耐震化を 100% 達成すると、もうずっと第4期まで同じ 100% 達成を目標に掲げているんですが、中には例えば中央体育館とかレイクサイド夕食とか解体が決まったと。でも結局解体が決まってもまだ知事として進んでいない。もちろん物価高騰の折からなかなか解体費も高いということで大変なのは分かってはいるんですけれども、心配なのは特に中央体育館なんですが、芸術劇場とかGメッセ群馬への通り道にも当たると思うんですね。大通りだけではなくて裏の方も通る方もいらっしゃるだろうと。でそんな大通りや人通りが比較的あるかなりあるところに建物が建って ていると。で、耐震評価はおそらく震度6ぐらいになれば倒壊する恐れがあるんじゃないかなと、私は伺ってはいるんですが、まあ、大地震が起きた場合、倒壊する恐れのある中央体育館を、まあ、放置という言い方は変ですけれども、もちろん東口の、再開発が進まない、まだ準備組合の段階で本組合にも移行しない段階でなかなか手がつけられないという、言い訳は分かるんですが、非常に危険であると。今物置的に使われていますけれども、まあ、早急に解体計画というのを、ね、先行して策定するべきだと思うんですが、まあ、現状どのように考えてどう取り組んでいくつもりなのかお答えいただきたいと思います。
兵頭副市長。
はい、中央体育館の関係につきましては私の方から、ご説明をさせていただきたいと思います。議員おっしゃったようにですね、再開発の一部としてですね、体育館の敷地建物をこれをですね、計画をしてございます。以前にもお話をさせていただいたんですが、また詭弁な答弁というふうにおっしゃるかもしれませんけれども、体育館の建物それと敷地これにつきましては評価をさせていただきまして、再開発後のですね、床に置き換えるいわゆる検便というものが出てまいります。その対象としてございますので、現時点でですね、取り壊しをしますと数億のですね、マイナスが生じてしまうというふうな試算をしているところでございます。いずれにしましても委員がですね、おっしゃったように再開発事業につきましては現在、物価高騰ですとか人件費の高騰、そうした外部要因でですね、なかなか事業がですね、進捗しないというふうな実態がございます。しかしながら今そのいわゆる資金計画をですね、鋭意努力しながらですね、見直しをかけているところでございます。そうした作業をですね、加速をしまして、この事業を推進をしてですね、一日も早く体育館のですね、整理をしていきたいというふうに考えているところでございます。その間の管理の方法ですが、今でも定期的にですね、職員が見回りをしまして巡回をしてですね、危険な箇所がないか、そういった箇所があれば修繕をですね、行っていくと、保全という意味での修繕でございます。それとここにつきましてはすでに立ち入り禁止措置を取らせていただいておりますので、そうしたものをですね、徹底をしながら市民の安全にですね、努めてまいりたいと、このように考えております。以上でございます。
三島委員。
おっしゃることはよくわかるんですけれども、今副市長の答弁では数億のマイナスがあると、数億のマイナスと人の命はどうなんでしょうかということになりかねない。で、折しも昨日 3.11 15年目丸々15年、本当によく群馬の皆様方は今日の新聞でも危機感があまりないのだなというのを感じるんですけれども、準備が、準備をしている人が少ないということで、いつ起こるかわからない。ご承知のように活断層が南八幡小学校の真下を走っている。そして、先般太田の方でも活断層が見つかったと、地震国日本の中でやっぱり人が不特定多数の人が行き来する非常に重要な高崎市の東口界隈、再開発が一日も早く進むことを望むんですけれども、それがなかなかこの物価高騰云々で予算化できない、もちろん進まない。で、そういったことを考える中で見回りをしているからいいと、例えば、なんていうか、ちょっとした日差しが落っこちそうな、そういうのは分かりますよね。ただ立ち入り禁止にしても人は入ってしまう可能性もあるし、最終的には市長が最高責任者として責任を取るんでしょうけれども、それはあくまでも賠償の問題であって、やっぱり人の命は何者にも変えられないということをしっかりと胸に刻んで取り組んでいただきたい。これは中央公民館にも言えることです。やはり旧高城の南館、私がいた頃あったということは相当古いということで、今から50年以上前のもので、そうやって考えるとあの問題も早く何とかしないといけないんですけれども、もう中央公民館も 東口再開発ビルに入れるありきで言っているような気がします。その議論がしっかりまだなされていない、利用者関係も含めてあれの問題は非常に大きいなと思っているんですが、中央公民館に関しても耐震評価が非常に低く、やっぱりおのずと危険性が高いということで、中央公民館に関しても今後どうに取り組むのかお答えいただきたいと思います。
兵頭副市長。
中央体育館、失礼しました。中央公民館につきましてもですね、先ほどの再開発の中にも組み込むということで、現在計画をしているところでございます。その間ですね、施設の方も老朽化が進んでいるということは重々承知をしているところでございまして、私どもとしますとですね、いわゆる建物の法定点検はもうこれはもう必ずやらなければならない、それと合わせまして、日々のですね、見回り点検、目視による点検でございますとか、あるいはその壁のですね、打診タイルの剥がれ、こういったものも心配をされるわけでございますが、こうしたものもですね、日々の点検の中でしっかりとやっていきたいと、そんなふうに考えているところでございまして、ここもですね、必要に応じて修繕等が発生すればですね、その修繕を保全的にですね、やってまいりたい。また利用者の方々が使うわけでございますので、緊急時の、その避難経路ですとか、その避難誘導、こういったもののあり方、いわゆるソフト、ハード、両面でですね、安全対策を施しながらですね、保全に努めて、再開発の事業が開始されるまでですね、保全に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
三島委員。
他のね、耐震がしっかりしている公共施設でも、先ほど最後におっしゃっていた避難経路や避難、誘導、当たり前のことであります。であくまでもやはりこれは本市の促進計画、耐震改修の促進計画で位置づけてありながら、今日まで言ってみれば放置されていたと、そういう解釈ができると思うんですね。で、同じ答弁を繰り返していただきましたけれども、やはりこれに関しても先延ばしにすることで、記憶にあると思いますよね、15年前、この庁舎もまだ当時は築十数年で、まだ頑丈だったはずなのに、いろんなところに不具合が発生したと。でそういった時、私たちも非常に怖い思いをしました。折しも立候補説明会の日だった。でそういった意味では、あれがまた起きないとも限らないわけですよ。南海トラフだし、首都直下地震だということを言われている中で、早急にやっていただきたい。何かしらの対策をきちっと、じゃあ耐震改修お金もかかりますけれども、それだけでもすることで市民の安心安全、ましてや地方公民館はかなり高齢の方がご利用なさっているケースが多々ございますので、ぜひともしっかりと計画を立てて、やるべきことをやっていただく、命を守るやるべきことをやっていただきたい。それと春名湖の夕菅ですね、レイクサイド夕菅老人休養ホーム、これも7年前にですね、グランドゴルフ場にするんだという計画ができて利用中止になりました。しかし今高崎市の、最高の観光地である春名湖で、春名湖温泉夕菅市の施設です。その目の前に行ってみれば、老朽化した、下手をするとちょっと怖いかなっていうような建物がどんといて、春名湖が見えない、ロケーションを阻害している、そういった意味ではあれも早急に壊すべきだと思うんですが、今後どうするつもりですか。
兵頭副市長。
私の所管ではございませんけれども、ご質問でございますのでお答えをさせていただきたいと思います。レイクサイド夕菅につきましてはですね、先ほど委員さんをおっしゃいましたように、施設をですね、取り壊しまして、グランドゴルフ場にするという計画でございます。この計画には変わりはございません。この夕菅のですね、取り扱いにつきましては、この耐震化計画、確か目標年次が5年後、令和12年、これまでにしっかりとですね、予算措置を講じながら、その対策をですね、進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
三島委員。
これは観光の関係なので所管外かもしれませんけど、一言申し上げておけば、やはり春名湖温泉夕菅が非常に利用されているんですね。その前にやっぱり耐震改修しなければならない建物、耐震改修問題はここの所管ですので、言ってみればそれが目の前にあると。 やっぱり春夏をもっともっと有効に活用するんであれば、いわゆる工場ステージよりも先にこっちをやるべきじゃないかというふうに私は思っています。今後の取り組み期待したいと思いますけれども、それ以外にも何度も何度も指摘している新町支所、そして吉井の体育館で青年センター、しかも新商社が使う体育センター栗崎の、それから吉井の文化会館、そして浜川のメインアリーナと廊下と、さらには春名湖アーティストレディデンス、これらがすべていわゆる耐震改修しなければならない建物です。でそれに関してずっと放置されている、この現状は非常に私問題だと思っているんです。その件に関して明確な答弁をお願いしたいと思います。
兵藤副市長。
今おっしゃられました、いわゆる7つの施設でございますけれども、これらの施設につきましてはですね、その構造上の危険度ですとか、あるいはその利用頻度、周辺へのですね、周辺環境への影響、こういったものをですね、改めて精査をさせていただきたいと思いまして、そういった中で優先順位をですね、つけさせていただいて、この計画的にですね、耐震化の促進を図ってまいりたいというふうに考えております。やはりこの施設もですね、耐震化となりますと非常に大きな予算が付きまとうわけでございます。特にこういったものにつきましてはですね、なかなか補助事業がないということで財源確保はですね、厳しい状況にもございます。しかしながら市民の方々がですね、お使いになる極めて重要な施設であるというふうに認識をしてございますので、こちらもですね、日々の点検等ですね、強化をしながら必要があれば補修等を加えてですね、この計画の期間内にある程度の道筋はつけてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、三島委員。
そんなに時間がある話ではありません。でもう今まで放置されていたということで、新町署に関しては合併事業、合併のお約束として建て替えをお願いしてあったのにずっと放置されていると、新町署の職員が命がけで仕事をしていることをよくご存じだと思います。地震が起こったときに壁際に行ってはいけない、何とかしなきゃいけない、そこに市民がいたらどうするんでしょうかと、この不特定多数の人が来る建物ということで国が指摘しているわけですよね、特定建築物。その認識をしっかり持っていることは分かりますけれども、お金がないからできない、だったら緊急性のあるものじゃない事業は頓挫させても、例えばレストハウスの問題にしてもすぐ作んなきゃいけないものじゃない、こっちを優先させるべきじゃないんでしょうか。耐震の方がよっぽど大事だと私は思います。人の命に関わること、そして市民はこれを知らないんです。ここが危険な建物だということを知らないで利用している、そのことがそもそも問題。やっぱその辺の危機感をやっぱりしっかり持っていただいて、これからの取り組み早急に取り組むことを訴えておきます。以上。
はい、他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。216ページをお開きください。216ページから221ページの2項道路橋梁費についてご質疑ありませんか。中村委員。
すみません、216、217のですね、道路橋梁の高崎駅西口エスカレーター更新工事委託料、こちらが出ているんですけれども、内容について教えてください。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。エスカレーター更新工事委託料の内容でございますが、高崎駅西口駅ビル内に設置されております市が所有します上りと下りのエスカレーター2台につきましては、設置当初から JR 東日本が管理運営に関する協定書に基づき、月1回の保守点検と年1回の定期検査、さらには摩耗部材の交換などを行い維持管理を実施しております。しかし市が平成11年度に設置してから26年が経過し、主要部品等の劣化が進行していることから、利用者の安全を確保するため更新工事を JR 東日本に委託するものでございます。令和8年度はステップ部分の更新を行い、その後駆動機や制御盤、ハンドレールなども順次更新していく予定でございます。以上でございます。
高村委員。
はい、ありがとうございました。そうすると、まあ、令和8年度は、まあ、ステップということですので、まあ、どのぐらいの期間かけて工事を行う予定でいるんでしょうか。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。期間はですね、1台につき、まあ、2週間程度から3週間程度と予定しておりますので、2台でございますので、まあ、1ヶ月から1ヶ月半程度、できれば、まあ、夜間に行いたいと考えております。その詳細につきましてまだ JR 東日本と協議してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、利用者が、まあ、多数多くいらっしゃるところですので、まあ、極力影響がないように対応していただければと思います。で、続いていいですか。
はい、
その2つ下なんですけれども、高崎駅前広場の渋滞対策業務委託料、こちらの金額が出ているんですけれども、こちらの今の状況を教えてください。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。現在高崎駅周辺の交通渋滞を緩和するため、高崎駅東西駅前広場におきまして、交通誘導員を2名ずつ配置しております。月曜日から木曜日が18時から21時まで、金曜日から土曜日までと、連休などで混雑が予想されます日曜日が18時から22時まで、空いたスペースへの案内や前詰め停車などを促す、そういった車両誘導を行っているところでございます。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。そうすると、まあ、平日、まあ、そして、まあ、休前日も、まあ、夜だけのご対応ということで理解をしたんですけれども、まあ、土日祝日とかになりますと、まあ、帰省シーズンなんかもございまして、まあ、昼間も混雑している傾向が見受けられるかなと思うんですね。まあ、そういった時には、まあ、例えば、まあ、柔軟に誘導員のですね、配置時間を早めにしていただくとか、また平日もですね、まあ、6時というか、まあ、5時ぐらいからちょっと混んでるようなイメージも見受けられますので、まあ、より効果的な対応をしていただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
はい、中村委員。
すいません、次のページに移ってですね、218、19ページなんですけれども、道路照明の LED 化工事、こちらが1000万ほど、まあ、計上されているようですけれども、こちらの、内容について教えてください。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。工事場所につきましては、高崎市地域防災計画に基づきます県および市指定緊急輸送道路や交通量、車線数など道路状況を考慮いたしまして、主要路線であります市道環状線の工事を予定しております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、今年は、まあ、環状線からということで、まあ、順次LED 化工事を進めていただければと思います。で、すいません、はい、ちょっと一旦、譲ります。すいません。
はい、他にありませんか。横田委員。
はい、216ページですね。2目の道路橋梁維持費の、まあ、維持事業の中なんですけれども、まあ、この事業はかなりその委託が多いところかなっていうふうに思っております。まあ、全体的にこの委託費用というのは増額傾向なんですけれども、上から7番目の道路等清掃委託料に関しては前年予算より100万円減額になっているというところで、減額になっている理由についてお伺いをしたいというふうに思います。またその下の方にあります除草委託料については、まあ、前年予算よりこちらの方はですね、1000万円増額というふうになっておりますので、まあ、その理由についてもですね、合わせてお伺いしたいというふうに思います。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。まず道路等清掃委託料の、まあ、減額理由につきましては、今年度の見込み額をもとに予算計上させていただいております。今後も引き続き通行者にとって安全で快適な道路環境の保持に努めてまいりたいと考えております。また除草委託料の増額理由につきましては、地域からの要望が増加していることを踏まえまして、 増額するものでございます。今後も除草業務につきましては市民生活に支障をきたすことのないよう効率的に執行しながら対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、道路清掃委託料に関しては、今年度の見込みに基づいてということで、除草委託料はですね、地域要望を踏まえた予算措置だということで理解をいたしました。除草はですね、特に市民からの要望が多い案件でございますので、増額の対応していただいたことに関しましては感謝を申し上げたいというふうに思います。全体的に労務費が高くなっている状況ですので、こちらの委託費もですね、今後増えていく傾向だというふうには思いますが、適切な予算執行をぜひお願いしたいというふうに思います。続けて、
はい、横田委員。
はい、ですね、218ページ219ページの、ですね、真ん中の特定財源のところにふるさと応援基金、繰り入れ金ということで、4300万円、あるんですけれども、こちらの動力協力維持費の中の、どの事業財源なのかということをお聞きしたいのと、ちょっとわからないんでお聞きするんですけど、ふるさと応援基金から繰り入れができる理由についてお伺いしたいというふうに思います。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。特定財源のふるさと応援基金繰入金につきましては、道路橋梁維持事業の支所地域維持補修工事の財源でございます。ふるさと納税によって受け入れた寄付金をその年度末にふるさと基金に積み立てまして、その翌年度に当該基金を取り崩しまして、このふるさと応援基金繰入金として一般会計の一般財源に繰り入れ、寄付者が指定しました都市建設、便利で快適な住みよい町の寄付目的に基づいて事業の経費に財源充当しているものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、内容分かりました。職業柄ふるさと納税ができないので確認させていただきました。ありがとうございます。続いて、
はい、横田委員。
はい、ですね、218ページの、3目のですね、下段の道路橋梁新設改良費の中の、道路整備事業のですね、下から2つ目、下水道管敷設工事等負担金についてとですね、その下の溶排水路整備事業、次のページいっちゃうんですけれども、上段にあります水道管敷設工事負担金なんですが、こちらの工事の場所と一般会計が負担している理由についてお伺いをしたいというふうに思います。
土木課長。
はい、お答えいたします。道路整備事業の下水道負担金につきましては、下水道管敷設工事箇所の舗装本復旧工事において一体的な舗装工事をしてもらうための費用で、場所は上小鳥地内の D の665線となります。また溶排水路整備事業の水道負担金につきましては、工事の支障となる水道管の移設工事費用で、場所は宿王類地区の水路改築工事となります。以上でございます。
横田委員。
はい、下水道工事や区画整理事業などに伴う、排水管等の移設工事を、水道事業、公営下水道事業に依頼して、その費用を一般会計から負担するということで、理解を、させていただきました。はい、一旦切ります。
はい、他にありませんか。じゃあ新聞委員。
つなぎで218ページ19ページの8巻2項3目の道路整備事業の中で、烏賀大橋大規模改修事業負担金とありまして、 まあ、あの前年から倍ぐらいですかね、増えてるんですけども、まずこの唐沢大橋と、あとその改修内容についてですね、ご説明いただきたいと思います。
土木課長。
はい、お答えいたします。唐沢大橋は関越自動車道に隣接して唐沢川を横断し、高崎市と藤岡市を結ぶ道路橋で、市民生活を支える重要なインフラであります。この改修事業は橋梁の耐震性向上を目的としまして実施しているもので、工事内容は橋脚の耐震補強工事に伴い設置した土留め工及び止水壁の撤去を行うものでございます。以上でございます。
辛坊委員。
はい、ありがとうございます。まあ、大規模改修ということで、まあ、単年度でなかなか進まない中での前年からなのかなと思うんですけど、どうなんでしょう、複数年にまたがってるんだと思うんですが、そのあたりの説明をお願いします。
土木課長。
お答えいたします。こちらの、事業ですけれども、工事主体は藤岡市が実施しておりまして、高崎市は負担金を、納めているという形に劣っておりますけれども、工事自体はですね、令和8年度竣工予定となっております。以上でございます。
新聞委員。あ、はい、他にありませんか。中村委員。
いません。じゃあまた218-219ページのですね、要配水路管理事業に、まあ、重機購入費が1台ということで、まあ、予算が上がっているんですけれども、こちらの内容について教えてください。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。重機購入費につきましては、道路維持課補修事務所の直営職員が側溝や水路内の土砂浚渫などの作業に使用しております。小型掘削機が平成3年度に購入してから34年が経過し、故障が頻発し、経年劣化や部品調達が困難になっているため購入するものでございます。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、浪江にある事務所に配置をされる重機かなということで理解したんですけれども、まあ、浪江の事務所で使われているやはり重機、だいぶ経年というか年数が経っている重機が多いような気が見受けられますので、まあ、これを機にですね、順次更新の手続きをしていただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。続いていいですか。
はい、中村委員。
道路整備事業の穴ぼこ改修特別整備工事、こちらはですね、まあ、5年間に分けて特別に改修していただいているということは理解しているんですが、改めて事業の内容についてお伺いいたします。
土木課長。
はい、お答えいたします。穴ぼこ改修特別整備工事は令和5年度より5カ年計画で、市民から要望のあった箇所や改善する必要のある道路を中心に緊急舗装工事を実施しております。令和8年度も引き続き迅速な舗装の工事補修等を実施し、市民の快適な生活環境に寄与してまいります。以上でございます。
中村委員。
はい、まあ、緊急に穴が開いているところを埋めていただいて大変助かっているんですけれども、こちらがですね、まあ、穴を埋めたところはやはり道路上もちょっと傷んでいるところが多くて、まあ、結果的にですね、まあ、その穴を埋めてもその周りがやはりまた穴が開いてしまったりとかですね、修繕が必要になってしまう、まあ、ことが、まあ、結果的にあるように見受けられるんですね。で、以前視察に行かせていただいたときに、大分市で例えばそのパトロールとか、まあ、公用車にですね、ドライブレコーダーなどを、まあ、搭載していただいて、まあ、そこでその、まあ、AI 技術を活用して、まあ、道路損傷箇所をですね、自動的に検知をする、まあ、そういったシステムを、まあ、導入しているというのを勉強させていただきました。で、まあ、道路舗装を撮影するだけで、AI がまあ、データを、まあ、自動判断して、まあ、修繕工事の選定など、まあ、そういった道路維持の管理支援が可能になるということで、まあ、道路の利用者の安全安心を、まあ、確保して、まあ、市民サービスの向上に寄与しているという、まあ、そういった勉強させていただいたので、例えばですが、まあ、本市においてもですね、まあ、そういったその緊急が必要かどうかというのも、そういった AI を活用してですね、今後活用していただきながら、まあ、対応していただければと思いますので、これは要望させていただきます。よろしくお願いします。
はい、他にありませんか。横田委員。
はい、220ページの、三目道路橋梁新設改良費、上のところの道路施設、メンテナンス事業、 のところにあります、あの道路ストック点検委託料と、その下に路面下空洞調査委託料、ということでそれぞれ、500万ずつですね計上されておりますが、こちらの内容について、教えてください。
土木課長。はい、お答えいたします。まず、道路ストック点検は道路照明や標識など道路構造物の腐食や老朽化による倒壊、落下等の重大事故を未然に防ぐための点検となりまして、令和8年度は市道環状線を予定しております。続いて路面下空洞調査は道路陥没等による重大事故を未然に防ぐ目的で交通量の多い路線を中心に空洞探査車を利用した調査委託となります。令和8年度は市道東部縦貫道線を予定しております。以上でございます。
横田委員。
はい、ですね、内容分かりました。まあ、共にあの重大事故につながらないように、まあ、それを防ぐための大切なあの調査点検だというふうに思いますので、まあ、よろしくお願いをいたします。続いて、
はい、横田委員。
はい、220ページ下段ですね、4目にあります交通安全、施設整備事業費の中にあります交通安全施設整備工事についてなんですけれども、こちらの2年連続であの1000万円減額しているという状況でございますが、その理由についてお伺いしたいというふうに思います。
土木課長。
はい、お答えいたします。本事業は交付金を活用し実施しておりますが、交付金の算定にあたっては全国の事故件数に対する群馬県の割合、さらには県内の事故件数に対する本市の割合といった相対的な実績値が反映されます。本市での交通事故件数は全国や県全体の推移と比較した場合、市民の皆様の交通安全意識の向上や安全施設整備への積極的な取り組みにより減少傾向にあり、その分交付金も年々減少傾向にあります。こうした本市の安全状況の改善傾向などを鑑み減額するものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、あの説明ありがとうございます。説明だと、まあ、交付金が減額になったんで、この整備工事も減額していると、いうことだというふうには思うんですが、あの下段あのこの下にあります通学路安全対策工事もそうなんですけれども、まあ、生活道路の交通安全対策にとって重要な、まあ、事業だと、いうことで、まあ、実態としてあの潜在的に必要な整備っていうのはたくさんあるんじゃないのかなと、いうふうに思いますので、あの減額はですねとても残念だなというふうに思います。まあ、交通事故件数が減少したことはさまざまな取り組みの結果であの喜ばしいことだなというふうには思うんですけれども、まあ、より安心なあの交通環境にしていく姿勢をこう示していくこともですね重要だというふうに思いますので、そういうことをお伝えしておきたいというふうに思います。以上です。
はい、他にありませんか。新聞委
員。すいません、220ページ221の221ページの上のところの今あの横田さんが質問したですね、道路施設メンテナンス事業の中の橋梁長寿命化工事、橋梁耐震補強工事、橋梁補修工事、以上3つについて伺いたいと思うんですけども、まあ、まず予算額ベースでいうと前年から、まあ、結構大きなあの減額ということになっているんですけども、まあ、それを踏まえてですね、新年度この3つの工事を行う橋というのはどこの橋でいくつぐらいあるのか、まずご説明お願いします。
土木課長。
はい、お答えいたします。橋梁長寿命化工事につきましては浜尻立橋を予定しております。橋梁耐震補強工事については環状大橋、橋梁補修工事につきましては、群馬地域にあります国分橋を予定しております。以上でございます。
新聞委員。
ありがとうございます。まあ、これあれですか、新年度単年度で済むんでしょうか。
土木課長。
はい、橋梁長寿命化工事と橋梁耐震補強工事につきましては複数年度、実施しておりまして、来年度以降も続いていく予定でございますけれども、橋梁補修工事につきましては来年度単年度で、完了する予定でございます。以上でございます。
新聞委員。
はい、まあ、おそらくですね、まあ、橋の工事、整備、長寿命化って、まあ、やっぱり 年度、時間もかかるのかな、お金もかかるんだろうなと思うんですが、まあ、今後ですね、やはり、こういった橋、多くあるんだと思うんですね。で、まあ、もちろん橋、ものですから、いずれそれはだんだん、古くなって、工事が必要になってくるんですけど、今後5年間ぐらいで、まあ、一つ区切ってみるとですね、予定されている今後待っている橋というのはどのぐらいあって、まあ、もしお名前と掴んでいるんであればですね、どこの橋っていうことあればご説明いただきたいと思うんですけど。
土木課長。
はい、お答えいたします。こちらの橋梁長寿命化事業なんですけれども、国のですね、規定に基づきまして、法定で5年に1度の、点検を全橋に、おいて実施することが、法定で定められておりまして、5年後ですね、一応次の橋がまた点検により、異常等が見つかった場合はですね、ずっと引き続き、継続的に実施していく事業となっておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
新保委員。
はい、すいません、なかなかこれは終わりのない、事業だと思うし、まあ、予算がですね、本当に大変なやりくりの中で、こうした部分つけていただいて、しっかり対応していただいているということはもう十分理解してますので、まあ、大変な中ですけども、まあ、先ほど来議論もありましたけど、やっぱりここのところ大事だと思いますので、またしっかりと進めていただきたいと思います。引き続いていいですか。
新聞委員。
はい、その下段のですね、4目の交通安全施設整備事業、先ほどもご質問ありましたけれど、これ、まあ、いろいろな整備、また対策といってもですね、いろんなやり方があるのかなというふうに思うんですね。また地域からの要望も大変ここはあるんだと思うんで、まあ、その中で減額ということですけれども、じゃあこの交通安全施設整備、また通学路安全対策、改めてですけど、どういったやり方、整備内容、また対策内容あるのか、ご説明いただきたいと思います。
土木課長。
はい、お答えいたします。こちらの事業ですけれども、議員さん、ご存知の通り、道路区画線および道路反射橋の整備、改修のほか、通学路の、交通安全対策としてグリーンベルトの整備や横断歩道のカラー化および、自動車の速度制限に効果的なハンプの設置などを、実施しておる、事業でございますけれども、今後ともですね、地域の皆様に、沿ったですね、有効的な整備を実施していきたいと考えておりますし、通学路、ひいてはです、ね、通学路等の子どもに対して、しっかりですね、対応できるような整備を実施していきたいと考えております。以上でございます。
新保委員。
はい、ありがとうございます。まあ、本当に、私たちも議員させていただいてますとですね、こういったお声というのはたくさん各地からあるわけですけども、まあ、その中でですね、今後、まあ、新年度で見ますと1000万円の減額という中でですね、なかなかそういったお声に対して、優先順位なんてつけられないんでしょうし、まあ、その中でどういった考え方に基づいてですね、その工事をする場所を決めていくのか、その辺のお考えをちょっとまず最後聞きたいと思います。
土木課長。
はい、お答えいたします。今後の事業実施の進め方ですけれども、まあ、例年これまでと変わらずですね、要望があった箇所につきましては、なるべく早めにですね、職員の方で直接確認に来まして、必要性を、しっかり確認した上での実施となるわけですけれども、今後もですね、効果的な、そして効率的な、施工を、心がけて対応していきたいと考えております。以上でございます。
はい、他にありませんか。三島委員。
3目の道路橋梁、新設改良費のところでございますが、道路のメンテナンス事業、その中に橋梁の長寿命化関連の、中身が入ってます。まあ、今まで昨年まではこの橋梁長寿命化の修繕に関しては、まあ、特化した項目としてあったんですけれども、まあ、それはそれとして、まあ、この全体を組み込んだくくりで表記していただいているわけですが、道路、施設メンテナンス事業として、まあ、それはそれでいいんですが、まあ、この橋梁長寿命化修繕計画、まあ、先ほど新聞委員からもありましたけれども、この維持管理っていうのは非常に大変なことででしてね、かつて高崎市が昨年の3月ですか、公共施設の総合管理計画改 定しましたよね。その中にもう恐るべき数字が出ていたんです。向こう40年間にこの維持管理費が91億かかると、年平均すると 2.3 億もかかるというふうに試算をされているわけでございます。それは総務省の試算ソフトを使っているらしいんですけれども、でも実績を見るとこの令和6年度決算では 1.5 億円強で、令和7年度の予算では 1.4 億円と、それで新年度予算ではここで足し算してみますと協力関係が 1.8 億で、若干増えていると言いながら、平準化するための 2.3 億に達してないんですね。というのはなぜかというと、9月でも私決算委員会の時も、指摘しましたけれども、協力というのは、避難経路なんです。で、高崎市は洪水が非常に心配される地域でありまして、いざという時孤立させないためにもこの橋をいかに、丈夫に作るかで、耐震化も含めてしっかりやるかで、陸橋であったとしてもやはり道路車で逃げるというそういうことを考えると、非常にそこがアウトになったら人々市民の生命財産に関わるということで、市長がよく言っていらっしゃるスピード感というのが必要だと思うんですね。で、今回の予算いろいろ見ていくと、どういう優先順位でやっているのか疑問に思うことがいっぱいありまして、本来ならば先ほど申し上げた特定建築物の耐震化、そして今回のこの道路橋梁の維持管理、そして特に橋梁に関しては長寿命化計画があるわけですから、それに基づいて予算措置をしっかりやるべきなのにもかかわらず、少し増えたとはいえまだまだこれでは足りないというような感想を私は思っておりまして、一体どこに予算をつぎ込んでいるのか疑問に思わざるを得ない。で、その件に関してなぜこういった予算編成をしたのか、予算措置をしたのか、橋梁長寿命化に関して、もちろん先ほどおっしゃっていたように5年ごとに法定点検があってまた発生する恐れがあるとおっしゃいますけれども、やっぱりこういったものもできるだけ早くスピード感を持ってやらないと人の命に関わるということ、その件に関して答弁をお願いいたします。
土木課長。
はい、お答えいたします。本市では橋梁長寿命化修繕計画に基づき、損傷が深刻化する前に措置を講じる予防保全型維持管理への転換を図っております。これにより橋梁の長寿命化と修繕コストの縮減及び予算の平準化を推進し、緊急性や重要度に応じて優先順位を設けた上で、年度ごとに必要な事業量を踏まえ必要な予算を確保し、効率的かつ効果的な維持管理に取り組んでおります。近年頻発化激甚化する豪雨災害等に備える上で、市民の皆様の命と暮らしを守るインフラ整備中でも、災害時の避難や緊急救援活動、物資輸送の要となる橋梁の機能確保は重要な課題と認識しております。特に緊急輸送道路に指定されている重要路線にかかる橋梁につきましては、優先度を高く設定し、長寿命化と合わせて耐震補強工事も計画的に実施していけるよう予算確保に努めております。今後も市民の皆様の安心安全を最優先に考え、橋梁の適切な維持管理に取り組めるよう、国の交付金や補助金などの特定財源を最大限に活用し、スピード感のある事業推進を図ってまいります。以上でございます。
三島委員。
おっしゃる通りなんですけれども、優先順位つけなければいっぺんにはやるわけ、何百億というお金が必要になってくる可能性があるので、ただ緊急輸送道路、城南大橋がずいぶん長いことかけて耐震補強していました。で、通行量が多い橋にもかかわらず、高崎市街地から、山の方面に抜けていく、で非常に市民の皆様にご迷惑をかけながらの工事でした。で、そういったようにやっぱり橋梁の長寿命化っていうのは非常に時間もかかる、事業なんですね。先ほど説明があったように単品でできる小さなところはありますけれども、大きな道路大きな橋になればやはり大きな陸橋とかは時間をかけないとできない。で、そういった意味でこれから物価高騰対策も含めて非常に重要なものにもかかわらず莫大な経費が必要なことは当然分かっていると思うんですね。ですから緊急性のないような事業に関しては申し訳ないけど先送りしてやるべきことをしっかりやる、そういった予算編成をしていただきたかった、そのように指摘をして終わります。
はい、他にありませんか。
はい、
高橋副委員長。
はい、216ページ
八冠二項二目、先ほど横田議員からもございましたけれども、除草委託料について、こちら、回数を、1回から2回にするためには、どれぐらい予算が必要なのか、お伺いいたします。
はい、道路維持課長。
はい、お答えいたします。除草委託料は、業務場所や障害物、交通量の有無や刈り取った草の回収、処分方法など、現地の状況により異なってまいります。除草回数を2回にした場合で積算したところ、概算ではございますが2倍程度の予算が必要になると思われます。以上でございます。
はい、高橋副委員長。
はい、はい、ありがとうございます。単純に1回の草刈りによって2回に増やすということは予算が倍になるということで承知いたしました。先ほど横田議員の回答からもですね、予算今年増やしていただいたということありまして、大変ありがたいなというふうに思っております。タイミング等すごく検討していただいているというふうには思うんですけども、一回草刈りやったところがですね、数ヶ月ですぐ伸びてしまうということも、私たちもご相談いただくことがとてもあります。視認性や児童生徒の通学に関わるような場所については、複数回の除草ができるような体制をと予算をお願いできればと思います。続けて同じ2目の除雪委託料についてです。こちらについてですね、2014年に大雪があったと思うんですけども、その年度の委託料と、ここ5年令和2年度からの委託料について、教えてください。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。記録的大雪となりました2014年2月、2013年度、平成25年度でございますが、この時の委託料が2億4622万534円でございました。また直近5年間でございますが、令和2年度が495万6345円、令和3年度が2910万2927円、令和4年度が28万5896円、令和5年度が5638万6995円、令和6年度が3508万6266円でございます。以上でございます。
はい、高橋副委員長。
はい、
ありがとうございます。年間の降雪量によって大きく変化があることが分かりました。この除雪の委託なんですけども、市内の土建業者さんと連携して行っていただいていると思います。土建業者さんとしてはですね、雪が降っても降らなくても出動ができる体制構築していただいていると思います。いざという時にですね、重機や人員の確保をして常にスタンバイしていただいているというふうに思います。雪が降らないに越したことないんですけども、こういったコストかかっているというふうに私は認識しております。限界工事量という言葉があると思います。この量は料金ではなくてボリュームの方ですね。なんか雪が降った時とか災害があった時に、市内の業者さんに助けていただいて、復旧していただくということもあると思いますので、こういった、市内の業者さんたちがそういった災害に耐えられるように、しっかりとした、事業の予算の割いていただくようにお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。222ページをお開きください。参考都市計画費ですが、内容が多岐にわたっていますので2つに分けて審査を行います。まず222ページの1目都市計画総務費から233ページまでの9目街路事業費についてご質疑ありませんか。青谷議員。
223ページのですね、都市計画経費の中の富山町駅西口駐車場設置工事の場所と内容をちょっとお聞かせください。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。JR 高崎富山町駅の駅前広場内には、民間事業者が運営を行っておりますコインパーキングがございますが、利便性の高さを背景に、満車となることが常態化しております。切符の購入など短時間の駅利用において季節のコインパーキングが使用できないことから、この度短時間利用の駐車施設を設置し、 駅利用者の利便性の向上を図るものでございます。以上でございます。
青谷議員。
短時間というようなこともありますんでね、これから料金をどうにするのか、またですね、その辺ちょっと考えているのかどうかお聞きします。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。料金設定につきましては、周辺の駐車場ですとか、そういった民間の事業者さんとの調整を図りながらですね、検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
青谷議員。
短時間であればね、すぐ止めて、帰れるというような思うんだけど、そこに止められるとまた困るということがあるんで、その辺よく検討してください。
はい、他にありませんか。中村委員。
すいません。はい、223ページの駐車場事業についてお伺いしたいんですけれども、こちら高松城址地下、城址第二ということで、最近ですね、よく市役所下の城址第二がよく満車になっているような感じが見受けられるんですけれども、現状もし何か分かれば教えてください。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。市庁舎周辺の地下駐車場につきましては、高松地下駐車場に150台分、城址地下駐車場に192台分、城址第二地下駐車場に391台分の駐車スペースを設けておりますが、音楽センターやもてなし広場等で大規模なイベント等が開催された場合、満車となることが多く、利用者にご不便をおかけしていることは認識してございます。今後また効率的な出入庫の手法を研究しまして、利用者の利便性向上に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。例えばですけど、平日市役所に用事があるときに、市役所に利用したくても入れなくて渋滞に巻き込まれてらっしゃるような、ちょっと見受けられたりもします。できれば例えば、もてなし広場ではね、すいません、音楽センターなんかで、イベントがあるときには、もてなし広場とか、また高松地下、駐車場の方にですね、利用していただけるような、なんか案内とか、そういったその、施策みたいなのをちょっと考えていただけると、市役所を利用する方の、利便性にもつながるのかなと思いますので、また今後のご検討として考えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、他にありませんか。横田委員。
はい、222ページ23ページの、都市計画課経費の中にあります、堤ヶ丘飛行場跡地地区まちづくり事業化検討業務委託料、についてお聞きしたいんですけれども、こちらの、委託先と、あと委託内容についてお伺いしたいというふうに思います。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。令和6年8月に公表いたしました堤ヶ丘飛行場跡地の活用にかかる基本構想に基づきまして、土地利用方針の作成や関係機関との調整に要する資料の作成のほか、業務代行予定者となりうる民間事業者へのヒアリングを行うなど、事業化に向けた準備を行うものでございます。なお委託先につきましては、今後決定してまいりますので、現時点では未定でございます。以上でございます。
横田委員。
はい、業務委託内容について分かりました。予算議決の後にですね、迅速に委託先を決定をしていただいて、業務を進めていただきたいなというふうに思います。で、本年1月に、土地区画整理準備組合が結成、されましたが、その、準備組合の、役割と、先ほど説明がありました事業化検討業務委託先との連携というのはあるのかどうかお伺いいたします。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。土地区画整理準備組合は、将来的な土地区画整理組合の設立認可を目指し、その準備を行うための組織でございます。主な役割といたしましては、地権者の合意形成や調査検討の実施、本組合設立への手続きなどでございます。なお、準備組合と事業化検討業務の委託先との連携体制の構築につきましては、 本市が準備組合の事務局として積極的に担ってまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、準備組合の中には市職員が事務局として入っているということですので、主に市の職員と必要な業務をこう進めていって、準備組合や地権者との情報共有だったりだとかコンセンサスを取ることで連携を進めていくであろうということで理解いたしました。で、令和10年度からですね、土地区画整理事業が始まる予定ということでございますけれども、事業が始まるまでの、現在の計画とですね、市街化区域編入に向けての、現在の交渉状況についてお伺いしたいというふうに思います。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。土地区画整理事業の開始までの主な事務手続きといたしましては、市街化区域編入に関する都市計画手続きや環境影響評価を実施するとともに、農林調整や開発区域外の農業用水の確保、また雨水の処理など多岐にわたる調整協議を関係機関と行ってまいります。また並行して土地区画整理準備組合と協力し、事業パートナーとなる業務代行予定者の選定も行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、この事業の最大の課題はですね、本地区への市街化区域編入だというふうに思います。そのため の条件や環境を整備するための、令和8年度の、取り組みであろうというふうに認識をしております。大変令和8年度重要な年というふうになると思いますので、慎重かつ迅速に今後の取り組みを進めていただくようお願いをしたいというふうに思います。
はい、横田委員。
はい、その爪ヶ丘飛行場跡地の2つ下に、駅やバリアフリー化基本調査委託料ということで150万、計上しておりますが、こちらの内容についてお伺いいたします。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。駅バリアフリー化基本調査委託料につきましては、倉賀野駅のバリアフリー化に関して調査を実施するものでございます。倉賀野駅は駅舎が線路上にある橋上駅舎になりますが、エレベーター等の昇降施設が設置されておらず、また駅の南北を結ぶ自由通路の中腹部にも段差があるなど、高齢者や小さいお子様をお連れの方などにご負担をおかけしております。こうしたことから令和8年度は現地の状況を詳細に確認するため測量調査を行い、効率的効果的なバリアフリー化についての検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、倉賀野駅の、エレベーター設置等の調査費用と、いうことですが、乗降者3000人以上がバリアフリーの、施設の設置の基準になるということでお伺いしているんですけれども、井野駅であったりだとか北高崎駅もですね、バリア対応、バリアフリー対応にはなってないのかなというところでございますので、まずは倉賀野駅ということでございますけれども、今後もですね、対応されていない駅についても進めていっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。一旦切ります。
はい、他にありませんか。三島委員。
今の関連もあるので、まず駅のバリアフリー化の問題から質問させていただきます、質疑させていただきますけれども、倉賀野駅ということで、ちょっと今横田委員がおっしゃっていた乗降客3000人以上の駅のバリアフリー化っていうのは、確か交通バリアフリー法とかそういったもので規定されていて、高崎駅、そしておかげさまで新町駅等はその交通バリアフリー化の対象駅ということなんですが、ちなみに市内の駅、倉賀野駅、井野駅等々の乗降客の状況というか、倉賀野駅そのものはその対象駅になっているんですか。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。倉賀野駅につきましては令和6年度の乗車数で ごめんなさい、乗降者数で3622人というふうになっておりますので、バリアフリー化の対象駅となります。以上でございます。
石間委員。
はい、対象駅になるということはある程度補助メニューがあるということで安心しました。かつてこれちょっともっとハードルが高くて3000人に下げられたという記憶があるんですが、まあ、対象駅ということで、それでですね、今までバリアフリー化がなかなか、もう倉賀野駅のバリアフリー化はもうたくさんの議員さん、地元の議員さんを含めて言ってきたことであります。でそれが当然進まなかった。でその時私も以前に質問したような気がするんですが、もう私の高校時代から京城駅でありまして、もう相当古い建物ということで、躯体が弱いのでエレベーターはつけられないというような答弁が返ってきた記憶がございます。それと東西自由、南北自由通路の、いわゆる東西ですか南北か、段差はかつて、キリンビール等々貨物列車が走っていた関係でああいう段差ができたというふうに聞いているんですが、このバリアフリー化がなかなか進まなかった理由について、教えていただけますでしょうか。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。倉賀野駅は、駅舎が線路上にある橋上駅舎になりますが、エレベーター等の昇降施設が設置されておらず、また議員のおっしゃるように、駅の南北を結ぶ自由通路の中腹部にも段差があり、また延長が長い、こういった課題を抱えております。また現在の駅舎は建築から50年以上が経過しておりまして、建物自体の老朽化の問題もございます。こうしたことから倉賀野駅につきましては、単にバリアフリー化のみならず駅舎の老朽化対策等も含めまして総合的な対策が必要となることから、検討に時間を要しているものでございます。以上でございます。
はい、三島委員。
バリアフリー化 大重要な事案なんですが、倉賀野駅周辺について私もお隣の駅なのでいろいろ興味深く見ているんですけれども、確か操車場跡地の土地区画整理の関係で、新倉賀野駅というものを、都市計画決定ここ辺に作ろうと、駅前広場および駅前通りというのがもうすでに都市計画決定をしているというふうに認識をしております。で、それについてどなたかが確か質問したらやる気はありませんみたいな答えでしたけれども、もう根本的にですね、倉賀野町の町づくりという観点からすれば、今の倉賀野駅の駅前に倉賀野小学校があったり、とにかく道路の幅員が狭いということで、駅前通りの形成がなかなかできない。北側に関しては新しい新興住宅地ができてある程度は進化してるんですが、もともと駅前通りを形成しようという作りではないって、そうやって考えるとですね、やっぱり思い切った発想をしないと倉賀の地域の発展はないかなと私は思っています。で新駅、要するに今原田ガットフェスタ原田の工場があったり、エバーグリーンさんがあったりという倉賀の駅操車場跡地一帯の区画整理および町づくりという観点からすれば、もう思い切って今の駅を廃止してですね、その今の駅の周辺の人の利便性のためにぐるりんバスなりぐるりんタクシーなりを回して、で新倉賀の駅という発想で物事を進めていくのが非常に理想的だというか、将来展望が明るいなというふうに思っているんですが、確かに新町駅と倉賀の駅の間が長くなりますけれども、そんなことはそれほど大きな問題ではなくて、山手線なんか1分ぐらいで次の駅着いちゃうみたいな感じがありますから、そういった意味では長期的な展望に立って高崎市のある意味でのまちづくりを考えた発想をしていかないと、ただ単に対症療法的に何かすればいいという発想でいうと、そこにお金をかけることが是なのか、やっぱり地域の皆様方を巻き込んだ議論をしていくべきだというふうに考えるんですが、大きな話なのでそのあたりどなたか答弁できる方お願いします。
都市整備部長。
お答えさせていただきます。高崎操車場跡地の周辺地区につきましては、本市の都市計画マスタープランにおきまして、商業業務居住などの業績を図り、新産業の育成や拠点となるビジネスパークの整備を推進する副都心拠点としてですね、位置づけておりまして、新駅構想も拠点整備の一つの施策としております。 一方で倉賀野駅周辺につきましては、生活拠点として位置づけておりまして、鉄道駅を中心として、日常の買い物ですとか、公共サービスなどの生活利便施設を集約する方針でございます。今後もそれぞれの拠点の役割に応じた施設や居住の誘導、インフラの整備などを進めてまいりたいと考えているところでございます。また現在の倉賀野駅を廃止とのご提案でございますが、倉賀野駅につきましては長年地域に親しまれた町の玄関口でございまして、経済活動や住民の生活の基盤となっております。その駅をですね、廃止するということは地域の歴史ですとかコミュニティを断絶させることにほかならないというふうに考えております。特に高齢者の方ですとか障害者、学生の通勤通学等のですね、手段を奪うことになり、これも死活問題になりかねないということというふうに考えております。本市といたしましてはですね、新駅設置の構想はございますけども、倉賀野駅の廃止については考えておりません。以上でございます。
三島委員。
本当に高邁な超長期展望、私がもう生きてないかもしれないんですけども、でもそういった本当に高崎市の未来を考えていくと、せっかく総社場跡地を国鉄生産財団から買ったと、それで当初は先ほど部長がおっしゃったような構想があって、産業創造館を作ってベンチャービジネスを育てるという高邁な理想があったんですが、結果的に塩漬けのような土地になってしまったために、やっぱり住宅がどんどん住宅開発を進めるということで考え方を変えていきましたよね。あくまでも駅が作られるであろう場所の周辺のみに工場や会社が集まって、それ以外はほぼほぼ住宅ということで、先ほどおっしゃっていた新しい福祉都心拠点というよりは、ある意味では新しい住宅地域がもう出来上がってる。で、小六から入ってくる旧道の方にもいろいろなショッピングモールがあったり、いろんな意味で倉賀の町という一つの地域が発展していくために、やっぱり真剣に考えていく時期に来ているのかなと。今回のバリアフリー化の問題をいい契機にですね、やっぱり地域を巻き込んだ地域の区長さんはもちろんのこと、大人から子どもまでお年寄りのことも含めて議論をしていただくような土壌を醸成していただきたいと思います。別件です。先ほど横田委員がおっしゃっていた堤ヶ丘飛行場跡地で、その町づくり事業課の委託先っていうのはまだ決まっていないということですけれども、まあ、検討業務をさせるわけですから結果が出るわけですよね。いつかそれ、いつ頃までにやっていただく考え方で、いつ私たちに公表していただけるんだか、その辺の日程的なものを教えていただきたいです。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。町づくり事業課検討業務委託料につきましては、予算ご議決いただいた後にですね、速やかに発注の手続きに入ってまいりたいと考えております。予定としては令和8年度中の事業を考えておりまして、検討結果につきましては適切な時期に公表してまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
わかりました。でも堤ヶ丘の問題は以前からいろんな問題点を指摘しておりますけれども、これからもしっかりと注視しながら、やっぱり実現可能性があるのかないのかも含めて、私たちは市民の代表として責任を持って議論をしていきたいと思っています。次にですね、225ページの方に、豊岡新駅周辺のお話がございます。豊岡だるま駅の設置事業15億数千万円、これで駅広に関して3億2000数百万円というお金がついているんですが、これは南北どちら側の駅広というか駅周辺整備なのか、その辺をまず確認させてください。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。駅前広場整備工事につきましては、南北両側の駅前広場の整備費でございます。以上でございます。
三島委員。
まあ、駅広ということはいろいろな付帯もあると思うんですが、まあ、トイレとかそういったもの、また防犯カメラの設置とか、そういったものもこの費用の中に入っているんですか。で、最終的には当然植栽や、雨水排水整備などもあると思うんですが、この駅前広場整備工事が一体どういう内容の工事なのかをまず確認させてください。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。駅前広場工事につきましては、側溝や路盤、また舗装、 それから照明、案内看板、トイレ等、仕上げの工事をしてまいります。以上でございます。
三島委員。
あの仕上げの工事、まあ、来年の3月開業ということですので、仕上げに入っていく年度なんですよね。で、ちょっと参考までに教えていただきたいのが、こう駅前広場工事、今までにかけたお金も含めて、全部でいくらかかったのでしょうか、まあ、かかる予定というか、これも3億数千万足して、全部でいくらかかるのか、教えてください。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。駅前広場の整備および浸水対策のために起動したの雨水排水路、こちらの新設工事を並行して行っておりますが、こちらの整備工事も含めまして約7億円ほど想定しております。以上でございます。
三島委員。
はい、分かりました。大きな事業ですね、まあ、あの新しい駅ができるわけですから、地域の期待も大きいと思いますけれども、でつきましてはですね、その下にあの駅施設設置工事負担金11億数千万、この駅施設というのは、今回ちょっと確認をちゃんとしておきたいんですが、一体どこまでが駅施設なのか、これ JR さんがこうこうこうこうですよということを、はい分かりましたと言ってやるわけなんですけれども、何をもって駅施設というかを確認させてください。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。駅施設につきましては、延長125メートルのホームの整備のほか、簡易追加改札機、また運行に必要な通信信号システムやその機器室でございます。以上でございます。
三島委員。
そうしますと、あの今回は今年の新年度は11億の負担金で、今までの累積をしていって、昨年確か予算状況で7億数千万円あったんですが、もう駅施設を全部ひっくるめて、総額いくらかかるのか、それを積算していただいた数字を教えてください。
都市計画課長。
お答えいたします。駅施設の整備にかかる費用としましては、約18億円、また運行システムの改修というものが必要になってございます。こちらに関する費用の方が約8億円を予定しておりまして、概算総額では約26億円となります。以上でございます。
三島委員。
26億、前にちょっとそういう話が出てたので、そういうことなんですね。駅運行システムの改修費まで含めて26億ということでございますね。まあ、いずれにしても駅広が7億数千万、そして26億、もうその駅周辺だけで30数億円かかるという非常に大きな事業でございます。まあ、その費用対効果もしっかり精査していかなければいけないなと思っています。で次に9目の街路事業の方に、やはりあの駅関連で231ページ、豊岡境内通り線街路事業がございます。このだるま駅と406をつなぐ道路なのかなというふうに認識しておりますが、令和12年度までの事業ということで、令和8年度、もう駅開業が間近でございます。どこまでどのような工事をするのか、確認させてください。
都市施設課長。
はい、お答えいたします。令和8年度につきましては、用地買収にて取得した土地を管理するために、仮囲いの設置および防草シートの設置工事を予定しております。以上でございます。
三島委員。
そうするとですね、駅が開業する来年3月に406との接続道路っていうのはどういうふうな状況、今の状況とあまり変わらないっていうふうに解釈でよろしいんですか。ちょっと具体的に見えないので教えていただきたいと思います。
都市施設課長。
はい、お答えいたします。豊岡だるま駅から国道406号までの接続道路につきまして、令和9年3月に予定されております駅の開業時点で、事業費ベース約 30% の進捗を見込んでおります。以上でございます。
三島委員。
まあ、来年の3月になれば分かることだと思いますけれども、まあ、駅そのものを先行してやっていたという解釈ですね。まあ、いずれにしましてもこの誰も駅、いろいろな物議も醸し出しておりますので、いい意味でしっかりとこれからも議論をさせていただきたいと思います。で最後にもう1点、13目までなので12目の公園管理費、これ全体のことなんですけれども、
12目
いいんですよね。12目
次です。
12目次、9目まで、あ、ごめんなさい、じゃあそれは後でやります。はい、以上です。
はい、他にありませんか。横田委員。
すいません、駅つながりということで、私も豊岡だるま駅 について確認をしたいんですけれども、工事関係についてはですね、ルール三島委員の方から確認がございましたので、工事以外 の、 その開業に向けての準備だとか、その開業後 の、 その運用面について2点ほど確認したいなというふうに思います。まず駐車場なんですけれども、その運用についてお聞きをしたいんですけれども、ですね、乗降者、推定値がですね1600人ということで考えているということなんですが、多くの乗降者はこう想定しているわけなんですけれども、一気駐車場の運用をどうするのかは、二次交通として自家用車を利用する場合にとても重要なことになるのかなというふうに思います。で、一般質問で三井議員がお聞きになっておりまして、その、執行部から答弁があったんですけれども、パーク&ライド駐車場の運用についての有料無料の判断はですね、これからで、高崎駅と豊川ダルマ駅間の鉄道運賃との関連もあるということで、これからこれらのですね条件を踏まえて、開業までに決めるということでございました。これもう少し具体的に説明いただきたいというふうに思います。
市計画課長。
はい、お答えいたします。パーク&ライド駐車場につきましては、公共交通の利便性向上や中心市街地に流入する自家用車の抑制を目的に設置するものでございまして、有料無料の判断につきましては、豊岡だるま駅から目的地までの往復運賃、鉄道の往復運賃ですか、また高崎駅周辺の駐車場の料金との比較、駐車場の管理面の課題などさまざまな角度から検討を行い、令和9年3月までの3月の開業までに決定してまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、市内への自家用車流入の抑制を図ることも目的の一つだということなんですけれども、これ、駅駐車場を利用する金額的なメリットがないとこうダメなのかなというふうに思います。例えば高崎豊川だるま駅往復でちょっと運賃が変わるみたいなんですけど、400円がもしかかる、といたしまして、200円200円で400円だと。で、仮に駐車場を有料で終日400円というふうにした場合はですね、豊川だるま駅を利用する場合は800円かかると、それだけだと結果的に高崎駅近辺で駐車場を利用するのとあまり変わらないのかなと、高崎駅まで自動車を選択する可能性がこう高くなっちゃうかなと。で、安中駅のように無料にすれば、駐車場を利用する人もですね、多くなるというふうに考えられるんですけれども、安全面や管理面で不安があるのかなと。また有料でこう金額をこうより低く設定すれば、例えば終日100円とかにすると、駐車場管理設備の管理コストが全然こう賄えないのかなというところで、それぞれちょっと、一長一短があるというふうに思います。で、今後だるまミュージアム、全く話は出てないんですけど、今後だるまミュージアムを、開業することによる、自家用車での観光需要等々もこう含めて、含めるのであればですね、何をこう最大の目的にするのか、有料無料を決定した場合に発生する課題に対応できる手段があるのかということをですね、しっかりと検討していただいて、こう早めに決めていただきたいなというふうに思います。で、もう一つ、
はい、すみません、
駅開業に合わせて人員配置を、するということで、三井議員の一般質問時に答弁を、されておりましたが、これは具体的にどういった人を配置しようと、考えているのかお伺いをいたします。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。豊岡だるま駅は簡易スイカ改札機を設置する無人駅となることから、開業後当面の間、人員を配置して駅の利用に不慣れな方やスイカをお持ちでない方への案内を行ってまいりたいと考えております。なお、この配置する人員につきましては、委託業務を含め、JR 東日本とも協議を行いながら進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、配置するということに関しては決めていて、JR と協議し業務委託も含めて、配置スタッフを決定するということで、理解を、いたしました。 市の職員ではなくて、多様な駅業務にこう精通して、Suicaの利用の相談等に対応ができる人選ということでお願いをしたいというふうに思います。いずれにしても あと1年で開業ということでございますので、運用面においてさまざまな状況を想定し、対応を決定していただいてですね、早めに利用される市民の皆様方 により具体的な豊岡だるま駅の姿を示していただけるようにお願いしたいというふうに思います。以上です。
はい、他にありませんか。
なし。
審査の途中ですが、この際暫時休憩いたします。